さんの裏猫のしっぽ。みなさんこんにちは。多彩なゲストをお迎えしてお送りするこの番組、
今回はどんな方がいらっしゃるんでしょうか。
それではお呼びしましょう。タカさん、
ごきげんよう。タカさんです。本日はこの方が一緒に、ゲストをお迎えくださいます。
こんにちは、受付のトミーです。
トミーさんとパーソナリティやるっていうのは裏猫では初めてですよね。
パーソナリティは初めてです ね。
前は正月スペシャルっていうか新年一発目でこうねゲストで来ていただいたっていうのはあったんですけどもね。
タカさんいじめたりいじめたりいじめたり、
あのあと大変でしたよ。給湯室呼ばれて
給湯室呼んだり呼ばなかったり、それ以外に本社の外連れ出したり連れ出さなかったり
もう焼き入れられるのがもう日常茶飯事でっていうとまた語弊があるんで。
いや、タカさん私だけじゃなくていろんな人に焼き入れられてるっていうかつつかれてるというか、
やられまくりですよねなんかね、受付行くたびにね、なんかね受付の子にねこうドンドンってやられるんですよね。
いや、タカさんはいじめるものだと
ひでえよなみんななでもな、どうなんでしょうね。今回、ゲストの方っていうのはある意味すごいっちゃすごいんですけども、うち的にはやっと出てくれたかっていう感じもあるんですけれどもどうでしょうね。やはりこう絵を描かれてる方っていう、そういう方のお話っていうのは皆さん聞いてても面白いとは思うんで、どうなんでしょうね。
そうです ね、もういつも大変お世話になっているというかお世話になっているというか印象深い方というか
いやもうこの方の描かれる漫画って結構特徴があるんで、毎度毎度読んでるんですけれども、いや何回読んでも面白いっていうか、でこの間の冬コミに出された、まあ後でネタ振りでもありますけど本があるんですけど、いやそれはものすごい面白いですよねやっぱりねここまで自分をネタにしていいのかっていうぐらいの、そういう感じで勢いで書いてますからね。でもあれですよね、同人作家さんっていうか、まあこういう本を書かれてる方っていうのはこのラジオで出るっていう裏猫では初めてなんですよね。
初めてですね。
前回去年でしたっけ、カツカレーの方ではイラストレーターの広川さん出ていただきましたけどね。
そうですね。
いや結構緊張なさってたんでね。
ガチガチ。
ガチガチでしたよね。さてそろそろじゃあ行きますか。
はい。この放送は猫のしっぽ本社スタジオからお送りしています。
皆さんこんにちは。同人印刷の猫のしっぽです。当社は皆さんの夢をお預かりしてそれを形にする会社です。同人猫のしっぽにお任せください。お待ちしております。
はい、今回のゲストはですね、今回のゲストはこの方です。
サークルつぐミックスの林つぐみさんです。
どうもこんにちは。
こんにちは、お世話になってます。つぐミックスの林つぐみです。
どうも
お世話になってます。
はじめまして。
はじめまして。いやいつもお世話になってます。
いつもお世話になってます。タカさんプレッシャーかけまくるんで、もうすごい意地悪ですよ。
違いますよ。和んでいただこうと思っていろいろな話をしてるんですけれども、
和んでいただこうとプレッシャーかけて緊張させてどうするんですか。
いやそこのギャップが面白いんですよ。ギャップが
何のギャップ
面白くない。いやまあでもつぐみさんももう結構活動はこう長い方なんですか。
10年目ぐらいですね。ちょうど今ぐらいが
10周年。
うちの会社と一緒です。
一緒ですよ。その話を誰かとしてましたよね。タカさんじゃなくて、
あれ私してました。前したような気がしましたね。確かね。でもあれですよね、やっぱり10年つうともう結構長いっちゃ長いですけど、どうですか、あっという間って感じ。
あっという間ですね。
それだけ充実してたんですかね。
なんかあっという間に年食っていく
みたいな。印刷所もイベント終われてるとはっていう。
そう、イベントどんどん入れていくから、こうどんどんこう月日が流れていって、はい、もう本しか作ってないよみたいな。
気がついたら10代から20代だって、20代から30代
だって。もうすぐ最中
だ。リアルな話はそこの、ね、年齢の話はやめといて、やめといた方がいいんじゃないかと思いますけど、
全く持って。
そんなつぐみさんですけれども、はい、漫画を描き始めた、イラストを描き始めたっていうのは、はい、うん、 きっかけ的にはどんな感じ？
高校卒業の時に、就職先が誰よりも先に決まっちゃって、バスガイドなんですけど、うん、決まっちゃって、で、やることない時に、なんかジャンプで方針演技の連載が始まって、で、
はいはいはい、
それで、方針演技の前に、藤崎龍先生が連載してたのが、サイコプラスっていうんですけど。
いや、よかったです、
うん、そうなんですよ。あれがすごい、
すごい好きで。
そう。それで、ずっと連載なかったじゃないですか。
はいはいはいはい、はい、はい。
で、それで、だから、絶対に、こう、次、連載が始まったら、うん、私もなんか、やりたいなって思ってて、で、卒業、直前にこう連載始まって、で、やろうと思ってこうやり始めたんですよ。全然仲間がいなかったですね、周りに。学校は。
も
うお宅がいなくって。
なるほど。
パフを見て、こう、行きましたね、イベント会場に。
なるほど。
じゃあ、そのイベントっていうの、その初参加っていうのもやっぱりその頃。
そうですね。パフ見て、一回自分で参加じゃない、一般参加しに行って、うん、雰囲気見て、で、二回目はもうサークル参加しました
ね。あ、いや
本も何もないのに。
あ、そう。でも、高校卒業する頃ってすごい同人活動、うん、頭で夢見ますよね。
そうそうそうそう。もうすごい、こう、やりたいやりたいって思って。で、その時、ラミネートの機械も持ってないし、うん、印刷所も全然わかんないしで、とりあえずなんか、シールを作る機械があるんですね。なんか、コピーした絵をこう貼って、で、切り取って、うん、で、裏のピーってこう剥がしたらペタって貼れるような、手作り用のシールだけ作って、うん、で、参加しましたね。すごい、お手製でした、最初の頃は。
うん、グッズサークル
ってやつですか？そう、グッズサークルだったんです。
で、まあ、うん、そういう感じで、こう、出始めてから、うん、まあ、一番最初はもちろんコピー紙かなんかとか、そういう感じ
ですね。そうですね、コピー紙でしたね。12ページぐらいの A5 サイズの、うん、すっごい下手くそで。その頃ってまだ方針演技が始まったばっかりやから、自分しかいなかったんですよね、サークルが。だからもう絶対広めちゃるって思ってたら、なんか、ぐわーっとこう人気が出たじゃないですか。だから、嬉しいのか悲しいのかわかんないみたいな、そんな感じでしたね。
まあ、あれですね、そうなってくると、もう、あとはもう、坂を転がるようなっていう。
そうそう。便箋作ったり、うん、本作ったり、みたいな。
この溢れ出る愛をどう表現しよう。
共感するところあります？トミーさんも。
いや、共感するところと言いますか、同人屋のほとんどは、そう、こじゃんじゃないですか、原動力。睡眠時間削って、仕事もしてるのに辛いのを、お熱屋もして、そこの溢れる愛を形に。
そうそう。その頃、寮生活だったし、高校卒業してすぐ寮生活だったんですよ。だから、先輩と、同室で2人一部屋だったんで、うん、すごい隠れながらやってましたね。恥ずかしいんで絵描いてるとか言えないんでみたいな。
そうですね。
まさか月明かりでこう漫画を描いてる。
先輩とかはこう2年上の先輩やったから出張とかもあって、うん、自分しか部屋にいない時にこうガーって描いてるとか。
なるほどなるほどなるほど。
そうなんですよ。
やっぱりあれですか、それでもってちょっとね、ちょっと無理しちゃって、うん、で、眠いなと思いながら、こう、ガイドをしてたっていう。
いや、それはないです。今の方が、今なんかもう眠たいのに、ヘロヘロってこうなりながら書いてるみたいな感じですね。昔の方がペースは遅かったんで、全然。
でもまあ今はあれですよね、結構いろいろなこう活動されてるんで。
そうですね、ジャンルは結構。
あとアンソロジーもね、結構書かれてるんで。
いや。
この間ちょろっと調べてきたんですけれども、
はい、
フェイト・ステイ・ナイト、こちら大空出版さんの方から出てるんですけれども、はいはいね、今私調べただけ2、4、5、6冊。
は
あうんうん、その他に、今度、コナミさんから出してる極上生徒会の4コマ本とか、これも完璧にオフィシャルですからね。
なんでお誘いが来たのかちょっとわからない不思議みたいな。
で、まあ、その他にも日暮らしの泣く頃にのアンソロジー、
うん、裏表紙を初めて書かせていただいて、すっごい嬉しかったですね。
で、僕最近では何かこう言えるようなお仕事ってありますか？言えるようなって語弊ありますけど。
月刊ピンっていう地方紙、はい、四国の地方紙に、なんかイラストを描かせてもらいましたね。かわいい、なんかゴスロリ系の、なんか萌え系の絵でって言われて、で、それで、うん、ロリータちゃんを描いて載せていただきましたね、そういえば。それくらい？お仕事全然入ってないんで
欲しいなみたいな、
はい、みたいなみたいな、はい、よろしくお願いしますみたいな。
で、まあまたちょっと 即売会の話には戻ってはしまうんですけれども、はいはい、その一番初め、まあ、ご実家のその近所の即売会
に出られて、うん、そうですね、近所中でも車で2時間半ぐらいかかってますねすごい遠いみたいな、ま
あ、地元の即売会
ですね、地元の大分県の即売会ですね、
で、まあ引っ越しも何回かされて大阪に来られて、
そうですね、
でこっちの関東圏に来られてっていう形になります。そうそうそう、
でいっぱい引っ越した、
でその、まあ、土地土地って言いますか、はい、大分、大阪、うん、東京っていう感じでこう即売会参加されてると思うんですけど、違いって何かあります？
大分は若い人しかいないので、グッズしかないみたいな、本を出しても売れない、なのでグッズが主で、でなんかキャピキャピーっとこう、萌え系は全然ないよみたいな、ジャンプ系ばっかりだよみたいな感じですね
中高生の若いパワーに押されつつ
みたいな、そういうんですよみんな分けよみたいな、みんな分けよみたいなどうしたらいいんだみたいなそんな感じですね。
うん、大阪あたりっていうのは、
大阪って言ったらやっぱ込み込みとかになりますよね、込み込みはあまり関東のイベントと変わんないんじゃないですかね。やっぱ、
そうですね、
活気あるし、楽しかったですね。かな。
で、まあ、はい、関東来る間のその名古屋あたりもこう、ちょこちょこ、ね、行かれて。
名古屋コミュニティは今週末も行きますよ。あ、今週末。
撮ってるの、撮ってる時期バレバレみたいな。
そうですね、名古屋はまったりしてますね。
ああ。
クリニックというよりは、参加して楽しむって感じで。
なるほど、なるほど。
スケブとか書かせていただいて。あと、夫婦漫画だとこう、反響が面白いので。
どんな感じで。
なんか、これ本当のことですか？とか言って、いや、本当ですよ、みたいな。
漫画みたいな生活を送ってるという、
そうですよね、不思議と
そこら辺は突っ込んでこっち私も聞きたい
ちょっと後に撮っときましょうその辺の話題をでこっち首都圏の方っていうと、まあオンリー系とかっていうのは多くなりますけれども、まあこちらでも軸では、オリジナルだとやはりコミティア、
あ、そうですね、コミティアはけど参加するまでは原稿やってるけど、当日はもうずーっとスペースからいないですね。買ってて、牛タン爆撃やってるんで。もう全然もう海鮮海鮮みたいな。アホかっちゅうね、みたいな。
どこの即売会行っても、ご挨拶行くと。
いないです
ね。いないですね。
いないですね。大概こう、会員足が回ってるんで。
相方さんかお手伝いさんかしかいなくて。
そうですね。
いらっしゃいますか、あ、今ちょっと出てるんで、みたいな、ね。
そうそう、だから分かってる方は GO から来るんですよね、絶対に。もう大好きなんですよ、同人誌。オリジナルでもパロディでも。
大体1回の即売会でどれぐらい買います？
え、金額言っていいんですか？
いや、金額じゃなくて本の
冊数。あ、本冊数。え、コミケとかだったら、
分かんない。
うちの段ボールで何箱？
あ、2箱。
即答な。
2箱も行ってますね。
一番でかいやつで。
え、違う、あれ。
あ、この、
これが一番でかいやつ。
これが一番でかいやつですね。はい。はいはい。
そうそうそう。すごい買うんで。
それがあれですか、ボンとクレに毎回ボンボンとそう。
いやもう、さすがに本棚に並べたいんで、こう、一生懸命本棚買って詰めてるんですけど、もうさすがに収まらなくなっちゃってますね。
ああ、じゃあもうそのまんま段ボールでボンボンと。
ああ、いや、段ボールじゃなくって、今にこう、そのまんま皿でボンボンボンと、タワーがーみたいな。だから今すごいんですよ。綺麗なのは寝室だけみたいな。
うわ
ぁ。心当たりがとてもあるので、私は
どうめん
うちはまだマシですね。段ボールに入ってるだけ。
段ボールに入れてたら読まないんで、やっぱ出しとかないと、みたいな。
そうそうそう。そう
ですよね。ご飯食べながら読んだり、こう、トイレに入る。
うちもね、確かにね、箱入れてると読まないんでね、昨日なんか面白い本ないかなと思って、漁ってたんですよ、今日のために。
はぁ、
あ、何、いや、懐かしいのいろいろ出てきましたよね、本当に。本当好きな作家さんの初期の本とかがボロッと出てきて、その資料を探す前にそれを読みふけっちゃって全然進まないっていうね。
なんか日記に T さんの名前とか書いてありましたね。
書いてありましたね。はい。いや、あれはなかなか面白かった本の一つですからね。
読みたいな。私初期の頃は知らないんで、マリミっての頃しか知らないんで。
いや、もちろん、つぐみさんの本も出てきましたけどね。
ああ、私もけど、自分のはちゃんとこう、一冊ずつ撮ってるんで、いつでも見れるけど見ないよ、みたいな。
いや、持ってくればよかった。
いつも見てるんで、みたいな。背表紙だけ、みたいな。いや、
アンテナとか。ありましたからね。わかる人だけわかってくださいっていう内容なんですけれど。そしたらトミーさんのもね、本も出てきて、あ、これいただいたなっていうのをパラパラっと見て、こう、あったあったっていう、逆にそっちも持ってこようかなと思っちゃって今日。持ってきたら後が怖いんで、私の場合は。
え、そんなことしません。
声が変わってる。
痛い痛い。トミーさんやめてください。剣のやめてください。
いや、ここではね。
なんていうね、そういう感じでね、うん、結構いろいろな本が、はあ、埋まってたり
もする。ありそうですね。読みに行かせてください。
ああ、ぜひ、まあ、そのうち暇な時に
でも。もういつでも、
同人誌あさりに、同人誌じゃないのかあさりに。
いやいや、うちもう同人誌ばっかりなんで、他何もないんで。
あ、
いや、全然ないですよ、うちは。
いやいやいや、
いや、すごい説得力ない。
いや、うちは、あの、ちゃんと番組を取って保存してるだけですから。うん、
それがすごい枚数になってるんですよね。
いやいやいや、
あのカラーボックスにこうバンバンバンバンみたいな。
どんどんどん。
少ないですよ。
いやいやいやいや、普通の人じゃ考えられないぐらいきっとありますよね。うち全然ないですよ。
多い人は多いんですって、もっと多いんですって。
いやー。
もうだってね。
高さん感覚で少ない。
うん。
普通感覚にしてるとどう、
うん。いや、そんなないと思いますよ。
高さんは、お金をこう、DVD に費やす方なんですよね。私はこう、本に費やす方なんで。
いや、私はいろんなものに費やしますよね。
本当ですか？
いや、特に食い物の方が多いですよね。
そうなんですか。食品に。
食品に。
かかってるみたいな。
はい。
あ、
エンゲル係数高いもんで。
うち食費を削ってでも本を買いたいみたいな感じなんで。もう、商業誌でも同人誌でも。
ああ、この間なんかもあれ、日記かなんかにも書いてありましたっけ？ 1 ヶ月でだいたい5万円ぐらい本に使うとか書いてありました、ね。
そうそうそう、それはもう、もう絶対に、もう、T さんの通販とかすごい利用したり、はい、もう直接買いに行ったり、即売会行ったりみたいな、ですね。
だから逆にね、いろんな本をこう買って読まれてるからっていうのもあるんでしょうね。その本の内容的に読ませるのの、うまさっていうか、何で自分気にしないで書いてるでしょ。
はい、もう好きなこと書いてるみたいな。
逆にそれがまた、読んでて面白い。
そうなんですか。毎回毎回つながってないんですよね。キャラクター同じの書いてるのに、2とか書いてるのに全くつながってないっていう。それってどうなんやろうみたいな。別の方からこう、レビューのツッコミが来て、で、それで、あ、確かに言われてみればそうやなって思って、毎回毎回違うの書いてるわって思った通りに書いてるから。
もう、この、書きたいという欲望のまま。
ままに、みたいな。もう、なんか、後日すぐ、本当の、こう、何、ネタバレが来ようとも、
はいはい、
書いちゃいますね。自分の首絞めるよ、みたいな。
いや、でも、それはそれで、その、キャラクターとか、その、作品に対する愛情とかっていう部分もあるでしょうし。
そう、今しか書けないから、出ちゃったらもう書けないから、みたいな。
ネタの神様が降りてきた。ピューみたいな。
だけどみんな書いてるだろうなーって思いつつこう書いちゃうみたいな。かぶってると嫌だなーって思いつつ。
フラ、猫のしっぽ。肉美味しい。フラ、猫のしっぽ。炭酸最高。
特に今刺激を受けるようなそういう作家さんとか。いらっしゃいます。
好きな作家さんですか？
そうですね。
同人作家さんですか？
いや、もちろん商業も含めて。
一番大好きなのは村田蓮司先生です。もう神みたいな。自分が漫画の本やたら買うようになったきっかけも多分村田先生かな。多分。男性向けとか買うようになったのも村田先生のせいじゃない。せいかな。すごい大好きで。けど全然、周りからも言われるけど、自分の絵には全然反映されてないみたいな。好きなだけ、ただ好きなだけって感じで。
でも、あれじゃないですかね。読むのが好きな人と、こういう風に書きたいっていう、そういう人っていうのは。
そう、違うんですよね。見るのは大好きなんだけど、書きたい方向が違うから全然違うんですよね。とにかく可愛いものが書きたくて。最近でも投資に上がりつつあるんで、あんまり可愛くなくなってるけど。
でもまあ、等身の低い漫画も書いてるじゃないですか。
そうですね。二等身ぐらい。これ可愛いかどうかはちょっと微妙な感じなんですけど。
まあ、家族の関係が垣間見れて面白いって面白いんですけども。まあ、その本なんですけれども、
はい、
これ、 あの毎日仲良しっていうのをこれ、うん、あの一番初めあれですかね、ウェブの方で
載せてた
やつですよね。そうですね、うん、
そうそうそう、あのきっかけがあのなんか旦那さんからあの私がこう自分らをネタにしたら絶対面白いから4コマ書こうよって言ったんですけど、旦那さんからこうストップ、うん、NG って言われてたんですけど、うん、なんか、トポスケさんのダラダラ毎日、うんうん、っていう、こう、本が出て、で、それ読んだら、私も書かなきゃいけないって思って、書き始めたみたいな。うちのも見てみたいな。うちもこんなネタ三昧なんだよみたいな。うん、そんな感じでこう書き始めて、で、いろんな人からこう、本にしたらいいじゃないって言われて。
これ、フルカラーで作りましたよね。
そうなんですよ。すごい、単価が高くって。みたいな。
オールフルカラー
も、うん、しかも絵がそんなにうまいわけではないのに、オールフルカラーみたいな。
でも最終ページには違う印刷所の名前が書いてあるぞみ
たいな。あ、そうですね。
でもまあ、ね、これ読んでると本当に、面白い。
あ、
この一番初めのそのね、うん、ご結婚なさるそのきっかけっていうのがまたこれが面白くて、
うん、そうなんですよ、
本当なんですかって言いたくなるような
そう言われますね、本当に、うんうん、あの多分後日ちゃんとプロポーズされたんだろうけど、うん、私がこう何歯医者に行きたいから保健所に入れてって言ったのが強烈すぎて全然覚えてないよみたいな。もうそうなんですよ。そう言ったらこうちょっと笑ってましたね。
そうでしょうね、
うん、本当に歯が痛かったんですよ、うん、どうしても保健所が欲しかったんですよ。広報じゃなくて社保に入りたかったみたいな。
1割負担みたいな。
今3割ですかね。
そうですね、今3割ですね。その後のあのしつけっていうのであの、うん、新しいスリッパが来たんで、旦那にご挨拶つって、
そう
顔にグリグリって
。人形とかもらったり買ったりすると必ずこう遊ぶんですね、人形遊び。いい大人が信じられないんですけど。で、それでこう、いただいた、友達からいただいたので、それを見せびらかすために、こう、とりあえず、こう、スリッパを履いて、で、こう、旦那さんの顔にグーリグーリやっちゃったよ、みたいな。そんなネタを書いたりしたりして、みたいな。
はい。本当、まあ。ありそうでなかった、なさそうであったような、そんなネタが、ベタなネタがいっぱい来てるんですよ。
ベタベタなんですよ。
ベタですよね。
うん、言うてもうたら。ラブラブ。
この新幹線なんていうのはもう、もろベタですよね。
うん、
ね、
そうなんですよ。びっくり。九州に帰るのに、荷物を旦那さんに持ってもらってて、で、それでこう、見送りに来てもらってて、ドアが閉まって、た後に荷物は私持ってないよっていうのに気づいたみたいな、化粧品も何もかもその中みたいな、お金と携帯しか持ってないやみたいな、そんな感じだったんですよ。もうどうしようもねえやみたいな。
その後実家帰ってどうなったんですか。
いやもうすぐ帰りましたね、実家からこっちに。何もないんじゃもんみたいな。
1回目行った電車賃は何だったんだっていう感じです、ね、
そう、あ、けどなんか用事があって帰ったんですよ。あ、おばあちゃんの、はい、あの容体が良くなくって、うん、でそれでちょっと帰ってだったかな、いや違うかもしれない。
記憶も定
かれる。記憶力がやばいんで。
で、あとトミーが大爆笑のこの鬼嫁っていうのが一番大爆笑で。
いやもう私だけというかご入校の印象深かったベスト5に入る。
やだなそんな。
受付一度はっきり覚えてるって言ってましたからね。
そうですか。そうですか。
覚えてます。
マジで。そうなんや。ちょっと、ね、あの日はね、トミーさんにこう電話しながら、大丈夫ですか、まだ大丈夫ですかって言いながらこう、旦那さんをこう、とりあえず川崎に向かわして。
ね、まさか関西から、あの旦那さんを、いらっしゃ、直接いらっしゃるということだけでも印象が深いのに、その後いらっしゃった後にデータを受け取ってからっていうとかも、そこら辺も大びっくり。
うわぁ。
でなおかつその旦那さんがあの夜勤明け速攻で行かされたっていうのがね、
それ今初めて知ったんですよ、
うん、あ、そうなんですか。
いらっしゃった時にそのままヘロッと、うん、これから仕事なんです、うん、一言は印象深かったんですけど、うん、
関西住んでた時は夜勤だったんで、もう間に合わんって思ったんですけどね、なんとか、うん、猫のしっぽさんのおかげで間に合いました。はい、
いやでも最後の一コマがいいですよね。仕事まで20分しかないし、とか言ってて帰ったら寝てるみたいな。
もう疲れて、もうとりあえず入校終わったら寝ちゃうんですよね。もうそれから12時間後で絶対寝ますね。
背もこんも付き合って
る。いつもいっぱいいっぱいみたいな、ギリギリやしな、みたいな。
はい、よく代理の方が、書かれてる方が力尽きて原稿を託して代理の方がいらっしゃるっていうのはよくあるんですけれども、でも、関西からいらっしゃって、しかも電車乗ってる時間でまだ作業されてるというのは初めて見ました。
そう、遠隔操作ですよね。とりあえず川崎に着いたら寝カフェに行ってもらって、私がそこでこう自分のサバにデータをアップロードして、でそこをダウンロードしてもらって、焼いて持っていくみたいな。
頭いいっていうか、
そうでしょみたいな。
頭いいのか。いや、それ以前に、ちゃんと締め切り。
そう、守ろうよ。
ね、ちゃんと頑張ろうよ。
そう、
頑張ろうよ。いいんじゃないかって。
そうなんですよね。
脳記憶がもう強いので。
余裕を持って、頑張れば、旦那さんも、きちっとその、
ね、そう、今回とかも、表紙入門できた時に風がすっごい強くって、死ぬかと思ったって言ってました。帰りにしかも、DS が、カバンから吹っ飛んで出て行っちゃって、車に敷かれて、壊れかけたみたいな。ダメじゃんみたいな。だからもう、余裕を持った入校してねって言われました。
この前のご入校でも、住んでるところは近くても同じような感じで旦那さんいらっしゃった
そうなんですよ。まあね、バイクやから、
もう前回の印象が強かったんで、あ、またやられたみたいな。
そうなんですよ。あの時もまたデータをこうアップデートして、ダウンロードしてもらって、みたいな。遅くなっちゃってすみません。
いや、らしいっちゃらしいんですけど
ね。もうちょっと締め切り守ろうよ、みたいな、本当に。
でも、ね。皆さんがつぐみくすさんの本が読めるのは旦那さんがいて初めて読めるっていうのがこれでありありと、
自分にはいけないですもんね、眠たくって死ぬ絶対みたいな。いや
っていうか、極限状態が終わって、それで車運転してくるっていうの危ないですよね。
そうそうそう、だから友達に運転してもらってきたりとかありますね。そうそう、いろんな人に助けてもらってるみたいな。
もう本当の意味でそれだと死んでも入校になっちゃうんでそれ怖いですよね。
死なないように。
まあ、力尽きてもね、
ね、
寝るぐらいだったらいいですけどね。入院は勘弁してくださいね。
そうですね。首都高でこう事故ったらシャレンダなんちゅうね。
シャレンダなんですからね。
ですね。
シャレンダなんかったよな、俺もな。
事故ったんですか？
昔ありましたけど。
首都高で？
はい。
首都高で？
はい。
これはシャレンになりませんね。
すげえ。
廃車になりました。
うわ、
はい。
怖
、まあ。あとはね、先ほども大分出身、九州出身ということ で、
ね、
でこの漫画あたりだと雪、
もう雪すっごい楽しかったですよ、去年。今年なんで降らんかったよ
今年は寂しかったですね。
すごい寂しかったです。全然降りもせんし積もりもせんし、大分の南の方で宮崎との県境で、しかも海が目の前だったんで、絶対積もんなかったんですよ。そしたら千葉に来たら積もったんですっごい楽しくって、もうめっちゃめちゃ騒ぎましたもん。うん、友達に電話するわ、自分で雪だるま作るわ、遊びほげるわみたいなすごかったです。
もうしまいにあれですからね、歩き回って旦那さんが会社の近所まで行っちゃって、
そうそしたらこうちょうど帰るところで、
でなんかその後日談っていうのがまた乗っかってて、手つないで帰ったって書いてあるんですけど、
あ、そんな手つながないじゃないですか。
ラブラブみたいな。
いやいやいや、そう、上司
のはね、普通ですよね。
いや、なんか旦那さんの会社の人に文句言われて、
そう、文句言われて、らしいです。
わざわざ歩いて迎えに来てもらって、イチャイチャして一緒に帰るんじゃねえ。
そうそうそう。たまたま来たけんよみたいな。
でも旦那には旦那で、なんで車で来てくんないのって言われる。
車危ないやみたいな。雪降っとんのに、みたいな。すごい積もってましたよね。
ですね。
で、まあ、その旦那ともなんだかんだ言って、ラブラブでこう、でっかい雪だるま作ってますしね。
ラブラブでかどうかわかんない。でっかい雪だるま作らなあかんって思ったんで。ご近所の中でも一番でっかいのを作ろうって思って、頑張って作りました。動かなくなるまでこう転がしますよ。ほんと動かんことなったみたいな。
あとこれ面白いですよね。神戸屋レストラン行って、男の人にはパンをもらわない。
そう、もらわない。絶対。絶対女の人じゃないと嫌だ。
なんでです？
だから女の子の姿見たいじゃないですかね、絶対ね。
いいですね。
かわいい。けどこの間ですね、入校来た時に、帰りに、食べて帰ったんですよ、神戸屋で。そこの神戸屋で。
何ですか、神奈川のところの。
そう、はい。そしたら、なんか、お姉さんが、そっけなくて、しょぼーんってしながら、こう帰ってきました。もっとこう、愛想のあるお姉さんだったらよかったな、みたいな。
まあ、一回前、あの、神戸屋に、じゃあご飯食べに行きましょうっつって、あの、行ったんですよ。
行きましたっけ？
ええ、あの、時間アウトでしたからね、あの時、東京駅は。
そうそうそう、丸の内。
丸の内。
そうそうそう、待ってたんですよね。
ダメだっつって、もうダメだっつって。
そうそう、あの、その、パンもらわないってやつも丸の内のやつなんですよ。
ああ。
友達と4人で行って。
お姉ちゃん好きっていうことで。
はい、大好きですよ。もうお姉ちゃん大好きですよ。
その隣が、あの、腕に、あの、こう、忘れっぽいから書くって、今も書いてるんですよね。
そう書くよみたいな。すごい忘れっぽいんで。
いや、でも、こう書かれる方って結構、作家さん多いですよね。
多いですよね、きっと。
うん。あの、紙がなくて、ペンはあるけど、紙がない。
そうそうそうそうそうそう。
即売会でこう、ちゃちゃっと書いて、忘れないようにって、そうやられる作家さんって意外と多いんで。
書いてても忘れますからね。やばいやばい。もう見えないじゃん。絶対ダメだから、こう、手の甲を。そう、絶対ダメなんですよ。
腕じゃなくて、
ここじゃないと、みたいな。
で、ガーッと帰って、今度はおトイレでこう、手洗って消えちゃうみたいな。
そう、どんどん消えてるんですよ。困る、困る。
それもな。
だから、油性で書くんですよね、重要なことは。
では、まあ、ここで一旦このコーナーに移りたいと思います。
猫の尻尾裏裏、猫の尻尾
猫のしっぽニュース。皆さんこんにちは。猫のしっぽ受付の平野です。最初は猫のしっぽイメージキャラクター、猫姉さん、猫妹ドール、好評発売中です。虎の穴さん、メロンブックスさんの一部店舗でも置いていただいています。もちろん当社でも取り扱っています。見るだけでも OK です。ぜひ来てね。続いては猫のしっぽイベント出店情報の告知です。4月22日に池袋で開催のサンシャインクリエーション35。5月3日に浜松町で開催の土産祭り2に企業出展します。ぜひ遊びに来てください。さらに5月3日土産祭り2で今夜もカツカレーの公開録音をします。さあ、貝原玲奈さん、とろみさんと一緒に盛り上がりましょう。詳しくはネコプのページ上で随時発表いたしますのでチェックしてください。春はイベント盛りだくさん。それではまた次回お会いしましょう。
猫のしっぽ、おな、おいしい。
ところでつぐみさん、
はい、
ところでも何も、はい、あの、いつもあの原稿の方ご入稿いただいて、あの、いっぱい原稿書いてらっしゃると思いますけれども、ね、はい、同時書きというか絵書きとしまして、絵ってどんな感じというか、まあどうやってあの原稿を作られてますかねって言いますか、いつもデータで入れてらっしゃいますよね。
そうですね。
はい、最初はアナログとかで、
うん。
書いて。
下書き中間もネーム中間をなんか B5 サイズのノートにとりあえず書いて、それからそれを 125% 拡大にして、で、漫画用原稿用紙を重ねて、テープで留めて、ペン入れして、で、スキャン取り込み、飲んでデータ処理みたいな感
じ。なるほど、なるほど。
はい。データ処理はもう主に Photoshop で。
Photoshop で。
うん。あと、プラグインのパワートーンで、あとは全然持ってないんで、それでみたいな。
なるほど。最初はやっぱアナログで書かれてからデータがパソコンとか揃ってからデータで書かれる。
そうですね。何全部データでは書ききれないので、線とか綺麗に引けないんで、あけど毎日仲良しだけはオールデータですね。そういえば。
なるほど、なるほど。そういえばですね、最近、パソコンから、絵を描き始めた人とかいらっしゃって、仕上がり線とか、内枠とかの概念がない方がすごい。
は
ぁ。それどころか、部数を結構すられているのに、そういえばスクリーントーンって何ですか？あれってどう、ペン入れとかってどうなんでしょうねみたいな話とかいうのもあって、そもそも小回りのコマを内枠で基本的に撮ってるっていうのも、感覚がない方が多いらしくて。
はぁ、すごいですね。はい。オールデータの方って増えてますよね。
増えてますね。
自分じゃ絶対できないけど。
はい。でも、なんか小回りとかそこら辺をきっちりとかいうよりは、人体像を書かれてから後で調整して合成とか、いう話も聞いたり聞かなかったり。
逆にソフトが充実しちゃってっからそういう人って多いのかもしれないですよね。
すごいですね。
すごいですよね。
確かに。
先ほどもお話ありましたけど、その、要は、本、B5 のノートかなんかにこう書いて
っていう。そうそう、仕上がりをもう考えて、書いてって感じですね。
まあ、 一番、まあ、ネタ帳みたいな感じから投稿していくって感じですか。
そうですね。うん。4コマは、ちゃんと4コマ用のネタがあるんですけど、うん、漫画書くときはもう、その、B5 サイズのノートをもう片っ端、こう書いてって書いてて、うん、ネーム書くの、ネームって言うんですかね、そういうの、うん、ネーム書くのはもう基本的にファミレス。うん、絶対ファミレス。ペンじゃやんないから、みたいな。もうペン絵が始まったらずーっとできるんですけど、うん、ネームだけはもうどうしても時間がかかっちゃって。小回りとかもすごい考える方なんで。
なんかお風呂で思いつく方とか、なんかトイレで思いつく方とか、そういういろいろなパターンがあるって昔本に載ってて。
私運転しながらですね。
怖っ。怖
っ。え、だって、あの、猫の尻尾とか来るまで今日とか2時間半ですからね、うん、ずーっとこう考えながら。やることないですもん、他に。
ああ。
やること運転ですよ、だって。
集中、集中。
ちょっとの健康、集中できないですもん、眠ったいみたいな。あと、歌ってるか、それぐらいみたいな。そう、ファミレス行ったら、もう、こう、音楽聴きながら、もうそれだけ集中してやるみたいな。大体こう、お話は、大体のお話は決まってても、なんか、それを漫画にするのって結構時間かかるんですよね。
そうですね。
かかりますよね。
かかりますね。
こういうの書こうって思ってもなかなかうまく書けないですよね。
そうですね。
突き詰めていくと、なんか合わなくなったりして、ずれてっちゃったりして、うん、あれなんかこれ実際のと違うな、みたいな。
想像してたのともうだいぶ話が変わってきちゃ
う。そう、なんか辻褄を合わせるのに結構困っちゃったりして、うん、ページ数足りなくなっちゃうよ、うん、みたいな。
そういう時って乗ってる時ですかね。
うん、ああ、そうですね。なんかもう、魂この辺、ピヨーンってトリップしてるような感じみたいな。
頭の横から半分抜けてる。
ピヨーンってもう自分じゃないみたいな感じで、ガーって書いてますね。
ちなみに人物とか書くときって何か気をつけてることとか、ここら辺から書きます。あ、なんかよく輪郭から書いて、うん、耳から書くっていう人は、
すごい、
すごい。
私は輪郭からなんですけど、書くときに気をつけるのは、すごいお世話になってる先生から、うん、表情が硬いくって、なんか平面的だから、もうちょっと柔らかく書いた方がいいんじゃないって言われてるんで、なるべく柔らかく書けるように、こう、努力はしてるんですけど、やっぱりなんか硬いんですよね。あと表情つけるようにとか、あと、同じサイズ、その1ページのうちに、同じサイズで顔を描かないとか、とか背景は絶対一コマは入れるとか、そういうのってありますよね。
ありますね。
場所が分かんなかったら、やっぱ分かんないし、お話も。
もうなんか、タイミング的に場所ここに背景を入れて、顔の向きは右ひかぶ見たら左向かしてちょっと煽ってみたりとか、そんな感じでしょうか。
煽り深
く
難しいですよね。
難しいですね。
あとなんか、ネットで、つぐミックスで検索したら、こう出てきたんですけど、私の絵は、横顔が下手くそって書かれてて、全く思ってその通りない痛いなって思って、横顔を一生懸命練習してるんですけど、なんかうまくなんないん
ですよ。難しいですよ、あれはね。
そう、角度つけるのとか、横顔とかって難しいんですよね。
ですよね。
ぐさっと来たので、今年の目標にしようと思いながら。
横顔マスター。
そう、横顔マスターみたいな。横顔が苦手になったのにも実は理由があって、なんか、すごい親友から、なんか、横顔って難しいよねって言われて、その時は全然横顔難しいとか、さらさら思ってなかったんですよ。なのに、そんなこと言われたから、そのままこう、頭にぐんぐんぐんぐん残っちゃって、で、横顔がどんどんどんどん苦手になっちゃった、みたいな。人の言葉ってすごい頭に残りますよね。
残りますね。
特に絵のこととかは。
そうですね。そんな感じ。
はい。
猫の尻尾、裏。
社長に怒られる。後半戦に突入。
はい、ここからも、ここからは、ここからも、ずっと裏トーク、満載です。
裏トーク。
いや、っていうか、さっきの前半の方がもろ裏トークだったような気がする。
満載ですどころか、もうそのまま。
明けっぴろげですみたいな。
週刊、同人系の話しなくていいんですかみたいな。
いや、したじゃないですか、ちょろっと。
ちょびっとだけじゃないですか。
いや。
もっとこう、原稿どのぐらいでやってるんですかとか。何でやってるんですかとか。
でも、タカさん、写真撮りすぎー。
そう
っ
すよね。
つぐみさん、マシマシ写真撮って、
トロがいっぱい撮っちゃ
うやん。トロは多い、トロはいいんですけど、つぐみさん、
そうそうそう、
ばっかり撮るのはセコハラですよ。
いや、欲しい方がいらっしゃる。
いねえよ。いねえから。
そういう問題でもないし。
この間、旦那さんに頼まれたんで。
いや、絶対頼んで。
絶対うちのブログにあげてやるからな。顔出しで。
エロやじ。
というわけでですね、あと、ね、 つぐみさんのウェブページの方行くと、はい、あの結構写真が載っかってたりとか、歴史の方でもあのね、
そうですね、
あの写真館っていうのがあって、
そうですね、
ものすごいトロ好きというか、なんか乾いた笑いが。
トロ好きです。
ね、あのまあ、今実際何点かこう、あのまあ、プリントアウトしたのもあるんですけれども、はい。はい、結構あちこちに連れてってこうそこでこう写真を撮ってくるっていうのは意外と多いですよね。
そうですね、連れて行って撮ったり、うん、行った先たまたまいいとこあったけん撮ろうかみたいな。
今もお隣いますしね。
隣に来ちゃいましたね。うん、他のもなんか
他のも
三点ぐらいあるよみたいな。
写真すごいでかいの。白いトロなんですけど。
写真で見るとねみたいな。
今実際見ると、
そう、真っ黒や。真っ黒やし、みたいな。
もう、いろいろいっぱい旅をした結果。
二代目が欲しいとこですね。
いや、見るとね、いろんなところ行ってますよね。ここの、ね、海岸とか。
九十九里。
おぉ、九十九里ですか。
そうなんですよ。あの、車買って一発目に行ったとこは九十九里浜だったんですよ。
ナイスです。あそこは良いところです。
そうそう、何もないし、ゴミも打ち上がってないし、すごい綺麗ですよね。
でも九十九里、うん、あの、上と下あたりで砂の色も違いますから。
うん、え、そうなんですか。
はい、あの、真っ黒でサラサラーな砂のところもあれば、うんうんうん、白くて桜貝とかいっぱいある砂もあります。
え、そんなのあるんですか。
あれあるんですよ。
知らね
え。あんなに長いので。
あ、え、上ですかそれは。下ですか桜貝は。
覚えてません。マジで ちっちゃかったんですよ。
まあ、出身はね、あちらの、はい、まあ、あちらの方っつうとまた語弊ありますけど。
あの、千葉の船橋が出身なんで、うん、海行くぞって言ったら、うん、あの、車で九十九里までよく行ってたんですよ。
近いですもんね。はい、1時間もかからずに行けるぐらい
です ね。そんな感じで。もうあの、秋には、あの、クラゲいっぱいみたいな。
ああ、クラゲはちょっと苦手
でも、九十九里あたりだったら、あの、結構、難民そこまで極端には、こう、荒くはないんじゃないですかね。
そうですね。今は。けど、なんか、風の強い日とか、台風の時とか、
いや、そりゃむちゃくちゃ荒いですよ、そう。
見たくなるじゃないですか、そんな荒いこう波をね、みたいな。
千葉自体風強いですから。
あ、強いっすね。
そうですね。波がパーンってきて、東映とかで。
それはむしろ日本海じゃん。
ほんま。太平洋じゃんみたいな。
そうそうそうそうそう。
あと千葉って言えば、うん、あのこのお隣の写真のあのネズミの奥に、うん、
はい。けどさすがにこれは大きいの持っていけなかったんで超ちっちゃいやつを持ってて、ね、
なんかこうやってこうやって撮ったっていうのがありありとか、ね、こうやってじゃ分かんないですけど手で持ってこうちょっと離したところからこうカメラで撮るみたいな、
画面の半分ぐらいにいて残り背景が入
って、こういう写真はあんま面白くないから、うん、あれなんですけど、やっぱでかくてこうドーンと、うん、孤立っていうか独立してる絵の方が、うんうん、面白いなって思うんやけど、さすがにここは無理でしたね。
で、あと他にもあるんですけど、あのこのなんか
違う
杏仁豆腐、
杏仁豆腐
いただきますの、
食べてないでしょ、私たちが食べてるんで。
なんかあれですよ、うん、別の写真でね、トロの口にこう持ってってグリグリやってる写真もありましたけど。
そう、ここの中華街よくって、あの、横浜の中華街なんですけど、たまたま入ったお店が、もうすっごいトロ大歓迎で、トロさんのお席用意しますねってこう、おしていいとかこう話してくれて、すっげえいい店員さんやーって思いながら、すごい楽しかったですね。
すっごい気になる写真が今一点ここにあって、なんか私が写ってんですよ。
これ人気なんですよ、この写真けど。すごい人気。おじさんとトロの、こう、感じがいい。
おじさんか。
ビール持って、
そうそうそう。
もうビール酒屋、
うん。そう、おっさんたちがこう、
おやじ
って言ってたら、こう、入ってるんで。失礼な。
そうそう、その位置。すごい好評ですよ。私もお気に入りの一枚ですね。
トミーさんもあの、
はい、
もんじゃはうるさいんですよ。
あ、そうなんですか。
あ、うるさいっていうか、もんじゃ大好きで、あの、高校の時に一回連れてってもらって大好物だったんですけど、うちの親もんじゃ連れてってくれないんですよ。行っても必ずお好み焼きしか焼いてくれなくて。で、最近、うちの近所に、あの、工場の宮内工場の近くにもんじゃ屋さんあって、よく帰りとか食べに行ってます。
はぁ、
大好きです。
私、関西から関東に移ってきて初めてもんじゃ食べましたね。全然食べたことなくって。作り方もわかんねえよ、みたいな。
最近、あの、練習中です。土手作って。
絶対決壊しますよね、ビア
ー。決壊し、でも土手決壊してないのに下から漏れてくる。うわ、
作り方なんか一回見れば大体わかるんじゃないですか。
作り方は分かっても綺麗に作れないじゃないですか。
それとは別の問題で、高さすっごいうまい。
まあですよね。ジャガジャガジャガジャガってこうやってる。
そうそうそうそう。 そう。なんかこの流す汁の成分で何こが、もんじゃこが少ない？
あ、粉があの下の方に溜まっちゃうみたいな。やっぱり、そのね、美味しいところっていうのは、まあ結構それなりにこう、いろいろ凝った、味付けしてたりもするんで。
いつも行ってるところは？
いつも行ってるところは美味しいですよ。
月島。
月島の某お店は美味しいですよ。あ、そうですよね。まあ多分お二方行ってらっしゃると思いますんで。
連れてってもらいました。
はい、あそこでございます。はい。だからまあ私もあそこで焼き方を習ったようなものなんで、だから月島流っていうか、そのお店流っていう感じでね、
超顔パスって感じです
よね。いやいやいや、めそうもない。あそこはもう通い始めて全然もう、あの、
長いんですよね。
いや、ちょっとしか行ってないんで、まだ2、3回しか行ったことないんで。
嘘つき絶対嘘
超嘘つきみたいな。
いや、でもやっぱりあそこは場所柄、月島っていうこともあって、有明とか晴海とか近かったんで、結構コミケ帰りの方か、ああいうところ寄って帰ってくっていうのが多いらしいですよ。だから私のちょこちょこ行ってるお店っていうのは、そういう色紙がいっぱい飾ってありますから。
ありましたね。でもなんか ご入校いらっしゃる方とかでも、こう、ね、まとまって月島でもんじゃ食べに行ったとか、ちょこちょこと話は聞きますよね。特にイベンターさんとか。
そうですね。まあ昔私はそこ打ち上げとかにも使ってましたからね。関西の方だとやっぱりもんじゃよりも、
お好み焼きでしょうね。もんじゃ、見かけたかもしれないけど、もう全然スルーだったんで、お好み焼きはよく食べたりとかしてましたけど、もんじゃ、こっちに来てからもんじゃとお好み焼き、大体同じぐらいを食べてるかな、みたいな。
本当ですか。
もんじゃ初めて食ったんです。
そうそうそうそう。
いつぐらい初めて？
タカさんと行ったのか、もう一人の人と行ったのか分かんないけど、もうこっち来てからです、とりあえず。2年前ぐらいが初めてみたいな。
なるほど。関西の方ですと、やっぱ結構もんじゃ見て、カルチャーショック受ける方多いですよね。
作り方とか全然分かんないですもんね。
むしろなんか気持ち悪いってまで
言う。美味しい美味しい。特に明太餅チーズ。
うわー、最高。
大好きです。
むちゃくちゃそれ、趣味合ってんじゃん。
もうそればっかでいいよっていうぐらい好きですよ。
もう、必ず頼む。
絶対。絶対。
チーズ。
超美味しいですよね。
ベビースターも混ぜて。
あれはね、結構ね、初めやっぱりどんなんだろうっていう、私も思いましたよ。だけど、食いに行くにつれて、あ、だんだんもうハマっていくっていう感じで。
ヘラの先でチムチムと食べるのが。
そうですね。で、またビールが美味しんなくて。
私はもうお酒はいいですね、時。
お酒は、とても、
痛い目見たんで。
ねえ、みたいな。
いや、ねえって言われても。
そうなんですか。
ここでみたいな、このお店でみたいな。
フラフラになって帰りました
ね。フラフラになって帰りました。
ああ、
ですね、やっぱ。
よかった、旦那さん一緒で。
そうじゃなくてよかった。飲めないですもん。
ああ。
作りんで、みたいな。
じゃあ代わりに食べれば。
ああ、そう、私は食べるの専門なんで。ダメじゃん、
で、今までで、トロを連れて、
はい。
こんなところを。九州行かねえぞっていう。
九州。九州帰った時に、帰るのに、わざわざ車で帰って行ったんですよ。けど、高速通ったとかじゃなくて、3日間かけて、船で。
船に車よく乗ってるのありますよね。
もうすっごい、行きがきも、なんですか、酔いまくって、残念だったんですけど、何もできねえよ、みたいな。ネームやりたかったのに何もできなかったよ、みたいな。そうそう、九州に帰って、で、それで、湯布院とか、熊本とか、あと、宮崎とか、回って、写真撮りまくりましたね。
湯布院いいな、温泉。
いいですよ。ちゅうか、湯布院よりも、熊本の黒川温泉の方がいい。私、地元びいきなんで、ずっと湯布院大好きだったんですよ。けど、黒川温泉に初めて行ってみて、あ、こっちの方がいいわって思ってしまって、全然観光色がないんですよ。湯布院はもう観光名所みたいな感じになってて、も
う
それ用のこう街づくりになっちゃってるから、あれなんですけど、黒川温泉はほんと静かですごいいいですよ。ぜひぜひおすすめです。
でもね、我々はこういう仕事してるとなかなかそういう突破まで行くのがなかなかできないですよね。
九州に企業出店。
それだ風化ドームだ
風化ドームも参加しましたよ。九州の中で一番大きいのがあれですもんね。参加してましたね。
ドームのあれですか、人工芝の上に机を置いてですか。
そう、あ、いや、シート貼って
た。あ、まあもちろん。
そうそうそうそう。あ れは楽しみでしたね。あの、宮崎の友達と一緒に、なんか、車に4人とか5人でぎゅうぎゅう詰めに乗って、割り勘で行って、みたいな。
でもって右手に見えますのがとか
言
って
た、ね。いや、あんまりできないですよ。そう、できないですよ。もう、九州の、湯布院とか熊本の、なんですか、あの、山並ハイウェイら辺ぐらいしか、全然案内できない。
で、その、先ほどからお話にも出てる、この車なんですけれども、うん、この車、うん、今写真もありますが、あの、今日も乗ってきてる、あの車ですよね。
はい、
すごい可愛らしくて印象的。
はい。あんまり見かけないですからね、この色は特に、なんか限定、100台で販売されたらしいですけど、うん、噂によると100台も売れなかったっていう車らしいんで。
こんな可愛いのに。
そう、けどトヨタに直接電話して、本当に100台売れたんですかって聞いたことあるんですよ。100台一応出てますって言ってたんだけど、本当なんかな、全然見えひんのやけど、みたいな。
車体が白で、最初と最後、最初の前と後ろが、薄ピンク、
そうそうそう、そうなんですよ。
あれですよね。バンパーのあたりからこうね、サイドにかけてっていうのがピンク
で、2色で、ツートンで、
すごい可愛い、
この色じゃないですけれども、あの、この形のウィル、ウィルビーはあの、ちょこちょこ街中では見るんですけれども、この色ってあんま見ないですね。
全然見ない。
ないですよね。
だから悪いことしたらすぐわかるみたいな。どこ行っててもすぐわかるみたいな。悪いことできない。
今度後ろにカッティングシートでつぐみ参上とか
書いてある。後ろ、後ろ通りかかったら、あっ、つぐみさんみた
いな。イベント会場とかで、あの、普通にこう、そこにイベント会場につけてもらって、荷物を下ろして先に会場とか入るじゃないですか。はい、そしたら、こう、一般で来た方から、こう、今日前に止めてましたねとか言って言われたりとかしますね。
あ、車はよくわかりますね。あ、あの車はあの方だ。
そうそうそうそう、バレバレなんですよ。
バレバレですね。
恥ずかしい。
ね、いつもね、あの、今日も連れてきてるトロとか乗っかってますしね。
ぬいぐるみが3つぐらい乗っかってますね。
後ろの窓から外をずっと眺めて。
人が乗っかってんのかみたいな。内装もあれ面白かったですね。
そう、可愛いんですよね。何ですかあれ。フランク、フルートじゃなくてホットドッグ、みたいな、なんか全面で、可愛いんです。コラムシフトがなんかビワのようで、
あーシートには鳥の足がペタペタペタとか、違いますよね。つい
てないですよ。もうシートは花柄みたいな、もう可愛さ重視です。今借りてる部屋も車も可愛さ重視みたいな、可愛ければいいみたいな。
うん、基本です。マッチグーです。
でも可愛い部屋だけれども、本がいっぱいみたいな。
そうなんですよ。見た目は綺麗で可愛いんだけど、本がいっぱいすぎて、昨日、タンス買っ、2000円でタンス買ったんですよ。で、昨日、宅急便の人が持ってきてくれて、で、それで、あの、私と旦那さんじゃ持って上がれないだろうから、旦那さんと僕が持って上がりますよって言ってくださったんですけど、すいません、家が散らかりすぎてるんで、ちょっと勘弁してくださいって、こう、お断りしたっていう。
それもすごいな。
そうなんですよ。恥ずかしくって、だって漫画の本だらけですもん。
どこにいても漫画が読める
みたいな。漫画読めるよ、みたいな。そうそう、ようやくタンス買いましたよ。
さて、残念ながら時間がなくなってきました。
もうあっという間でしたね。
あっという間でしたね。なんか最初緊張しててどうなるかなとか思ってたんですけど、全然ペラペラ喋ってますね。
あの、つうか、あの、普段こう、即売会で私話してるのと変わんないんですけど。
そうですか、
ね、こんなんでよかったのかなっていう気もしないでもないですけど、ね、
そう、同時にお話ししたかったんですけどね、みたいな。
ちゃんとしますね。
また今度。
別に。じゃあ、あの、次回の、裏猫を引き続きパート2で。
いやいやいやいやいや、続けたはあかんならみたいな。
いや、それまでにネタを用意しておいてくださいっていう感じで。
はい、そんな感じで、つぐみさん本日は本当にありがとうございました。
失礼します。
プププー、猫のしっぽ、つぐみが。
はい、ということで、トミさん、本日はいかがだったでしょうか。
はい、もうついつい楽しくって、もう喋りまくりましたけれども、あることはあることを、もういろいろな言葉で。
なんか、あんまり漫画のことは話さなかったような。なんか、あの、旦那の話ばっかりっていう感じもしないでもないんですけど。
いや、そこは女の子としてちょっと聞いてみたいような、女の子。
でね、一つね、あの、
はい。
つぐみさんのホームページの紹介文で面白いの見つけたんで、これ紹介しようと思ったんだけどやめたんですよ。はいはい、落書きっていうサイト名なんですけど、林つぐみ様。非常識なほど優れたセンスで多くの人を魅了中の林つぐみさんのサイトです。大ヒットみたいなんです。 非常識なんですよ、この人。いや、非常識なぐらい面白いっていうことで。
はい、そうですね。タカさん、さっきから口悪いですよ。口悪い。行動も悪いですよ。
何を言ってるんですか。それはあれですよ。人の取り方に、感じ方によるだけですから、全然そんな深い意味ないですから、私は。
いや、女性に対して写真バシバシ撮ったりとか。
いや、記念ですから。
いや、記念っていうかセクハラにも、はい、訴えてやる。
頼まれてますから、私。某サークルさんに頼まれてますんで。
訴えてやる。
はい、ですね、この番組はですね、ご意見ご感想を募集しています。
はい、採用された方にはネコポ特製携帯クリーナーをプレゼントしています。
はい、メールアドレスは、cat@sippo.jp cat@sippo.jp です。
プレゼントのご応募もお待ちしています。専用のメールフォームからお願いします。メールください。
そうですね、未だにあのメールって前一通だけ来てたんですけれども、うん、まあちょっと紹介するのも何かなと思ったんで紹介はしてないんですけど、一通だけ来たんですよ。相当前に一通だけ来たんですよ。
カレーに負けてる、
はい、全然負けてますよ。
負けまくり
負けまくりですよ。でも今日はあのつぐみさんいらしたんで、その感想のね、はい、あのお知り合いの桜さんからいっぱいいただけると思いますんで、あのちょっと楽しみにしてますんで、あのそれはそれでまたあの、ね、ご紹介できる機会があったらご紹介させていただきたいなと思いますんで、はい、
はい、それでは、楽しい時間もあっという間にあっちゅう間に過ぎ去りまして、
はい、
はい、また次回お会いしましょう。